ください。聖書の御言葉を聞きましょう。今朝与えられている聖書は新約聖書マタイによる福音書8章の1節から4節の御言葉です。マタイによる福音書8章1節、イエスが山を降りられると大勢の群衆が従った。すると一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄り、ひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は清くなった。イエスはその人に言われた。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた供え物を捧げて人々に証明しなさい。説教、清くなれ。
ただいま、マタイによる福音書8章の1節から4節をご一緒にお聞きしました。1節をもう一度読みします。イエスが山を降りられると大勢の群衆が従った。山の上で御言葉を語り終えた主イエスがその山、小高い丘から降りてこられます。たくさんの人たちが主に従っていて長い行列になっていたように思われます。主イエスの周りにはいつも誰かがいます。そして主はいつもやってくる人たちを受け入れてくださいます。追い出したり迷惑があったりせず、共に歩みを進めてくださいます。今朝私たちは3月の早朝礼拝をお捧げするためにここに来ました。ここで礼拝が捧げられていると知り、ここで迎え入れられ、共に賛美をすることを許されています。個人個人それぞれ別々に集まっているように見えますけれども、私たちは主イエスキリストに迎えられて招かれてここにいます。それは人間の力だけでは成し得ない奇跡のような出来事です。私たちを排除せず、それどころか歓迎して迎え入れてくださる主がおられ、この礼拝に集う私たちを導いてくださいます。その意味で私たちは一人一人主の招きに応えて主と共に生き始める、そういう歩みを始めています。主に従う人々の目の前で大変印象深い出来事が起こります。2節です。すると一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄り、ひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄ってきた。元の文ではたった3語の短い文章ですけれども、ここに込められている内容は当時の人々にとって衝撃的なものでした。重い皮膚病がどのような病であったのか、それを患うことはどういう意味を持ったのか、多くの人が説明しています。現代に生きる私たちは皮膚病という病について、それを身体的な病として受け止め、医療によって回復していく他の病と似たものとして捉えるものですけれども、イエス・キリストの時代、今から2000年前のユダヤにおいて、またそれ以前の旧約聖書の時代において、ただの病気ではありませんでした。この病にかかった者は汚れている、 汚れたものは神に受け入れられない。その汚れを移されないようにするために、このものから離れよ、近づくな、まあ、こうした教えが語られていました。そういう教えが出てくる背後には、そのユダヤの人々、ユダヤ教の人々が極めて清らかな神という存在に対し、その清らかさに到底達することのできない私たち人間の罪深さを自覚し、清いものとならなければ神に近づくことはできない、清いものとして生きるように、そういうふうに考える、ユダヤ教の考え方があったからでした。清らかな神の前に出るために、自らも清らかなものとして生きるようにという教えの中で、初めは違ったのだろうと思いますが、重い皮膚病の人たちというのはだんだん象徴的な意味合いをこう向けられるようになって、まあ、徐々に神に受け入れられないから、神から罰せられたから、この病にかかったと考えられるようになりました。こうして差別はエスカレートし、主イエスの時代には重い皮膚病の人々は神殿で行われる礼拝への参加を許されず、そこから追い出されることになりました。また一緒に暮らすということを拒否されるようになって、生活共同体からも追い出されるようになりました。この重い皮膚病の人たちは、自分に向かって人が近づいてきたら、私は汚れたものですと叫ばなければならないことになっていました。汚れを他の人に移さないためです。人々は重い皮膚病の人を見かけたらすぐに逃げ出すのでした。汚れをもらわないためです。そして中には石を投げてこの人たちを追い出そうとする、そういう人もいました。神に捨てられたのだと扱われ、人々に捨てられて人としての尊厳を奪われた重い皮膚病の人、この人がどれほどの絶望と孤独、暗闇の中を生きていたかというのは想像するのが難しいほどです。この人は前に進むということを禁じられています。止まれと、近づくなと、触れるなと、離れるようにと、そういうふうに言われ続けたこの人が主イエスに近寄ってきたのだというのが今日の箇所の言葉です。気がついた周りの人たちは後ずさりしたのではないでしょうか。そういう中でこの人はひれ伏してこう言います。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります。不思議な言葉です。どうか私を清くしてくださいというふうに願うなら分かりますが、この人は御心ならば私を清くすることがおできになります、あなたには、そういうふうに言います。で、元の文は、主よ、もしあなたが望んでくださるなら、願ってくださるなら、私を清くすることがあなたにはおできになります、というふうになっています。清くしてくださるのはあなただけです。あなたがお望みくださるなら私は清められます。大変深い信頼の言葉です。すべてのことは主よ、あなたの御手のうちにあります。すべて主に委ねして、また主に大いに期待している言葉です。このまっすぐな信頼、混ざり気のない信頼、どうやってこの人のうちに宿ったのでしょうか。で、この人のこれまでの歩みは想像するしかありませんし、詳しく書かれていませんので、なぜこの人がこういう言葉を主イエスに言うことができたのか、理由はよくわかりません。なぜこのまっすぐな信仰を与えられたのか、信頼の心を用いたのかわかりませんが、確かなことはこの人のこの信頼が、自分自身の絶望的な状況の中で、誰の助けもない孤独な環境の中で生まれたものだということです。 すべてに希望を持てなかった人が深い闇の中でただ一つの希望を主イエスに見出しました。それはこの人の心の中に小さな明かりが灯ったようなものでした。この人はこの灯火を掲げて主のもとに近寄ってきてひれ伏します。神はこの重い皮膚病の人を見捨てていたのではなく、よくご存知だったのだと分かります。この人の心の中に信仰の種を宿らせてくださって、主イエスのもとにやってくるように導き守ってくださいました。私たちのうちにも神が信仰を与えてくださいます。そしてすべてのことに希望が持てないような状況の中でもなお希望を持ち続け、神に期待をかけることができるように私たちを導いてくださいます。重い皮膚病の人は深い痛みの中にありながら主イエスに希望を見出し、信頼を寄せ、身を委ねるようにして、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言いました。私たちもこの人と同じように自分の人生を主イエスキリストにお任せすることができ、キリストにすべてのことを期待することができる、そのように聖書から語りかけられています。そしてその時この人と同じように主イエスからこう語りかけていただけます。よろしい、清くなれ。元の言葉は、私は願う、あなたは清くされよ、です。主は私は願うとはっきりおっしゃっています。あなたが願ってくださるならというこの人の言葉に対して、私の願いはあなたが清められることだ、清くされよ、そう言ってくださいます。さらに主は手を差し伸べてその人に触れています。人々がその人を見れば逃げ去り、触れることを極端に嫌い、同じものをその人が触ったものを触らないように気をつけたり、同じものを触れたりしないように気をつける、そういう生活をしている中で、また石を投げつけて追い出したりしている、そういう人に対して手を伸ばしあえて触れている主の姿を聖書は記しています。汚れているから神に愛していただくことはできない、人々との関わりを持つことはできない、人間として価値がない、そういう扱いを受けているこの人に、主はあなたは神の愛を受けている、他の人たちと共に生きることができる大切な存在であるとお示しになりました。3節にはたちまち重い皮膚病が清くなったと記されます。人の力によってはどうすることもできない汚れも、主の力によればたちまち去っていきます。それが主が願っていてくださることでした。で、このお話は重い皮膚病の人が癒された奇跡の出来事を記す、そういうものとして紹介されます。確かにこの人は病を癒されました。それは奇跡の出来事ですけれども、聖書が伝えているのは、主イエスには病を癒す大きな力があり、この人が癒されたということだけではないようです。聖書がここで伝えているのは、一人の重い皮膚病の人の癒しのことだけではなくて、私たちについてのメッセージです。私たちはこの人と同じ病を患ってはいないかもしれませんけれども、汚れていると排除され、神のもとからも人々のそばからも弾き出されているこの人の姿を通して、私たち一人一人もまた汚れている、すなわち神の前に出ることができない罪を抱えている、そのことをまず教えられていると思います。この人の姿は罪の中に沈み込んでいて行き詰まっている私たち、不安や 心配、恐れや失望の中で救いを求める私たちの姿を表しています。そしてまた主によって癒されたこの人の姿は、主が十字架で流された血を贖いの御業によってすべての罪を許していただいた、主イエスによって手を差し伸べられ触れていただいた神の愛の翼に大きく温められている私たち一人一人の姿を表しています。これは私たちの物語です。病を得た一人の人と出会った主イエスとの出会い、この人と主イエスとの出会い、それが記されていると同時に、ここに記されているのは私たちと主イエスとの出会いの物語です。私たちに対して主イエスキリストが、よろしい、清くなれ、私は願う、あなたは清くされよと罪の許しを宣言してくださっている救いのお話です。これが聖書の語る奇跡の出来事です。私たち一人一人に罪の許しが与えられるという最大の奇跡がここに記されています。ところで、清められ癒され救われた重い皮膚病の人に主はこう語りかけます。4節のところです。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた供え物を捧げて人々に証明しなさい。誰にも話さないようにという指示の意味は何でしょうか。でもしこの人がいろいろな人にこの出来事を話し、その話が広まっていったらどうなるでしょうか。でまず考えられるのは、エルサレムにいる祭司のもとへ駆けつけて、清くされた証明を得るのがその時間というか、その出来事が遅くなってしまうということが起こります。で噂が噂を呼んで、主イエスに反対する人々、主イエスの命を狙っている人々が噂を聞きつけて、この人の清めを認めないように動くかもしれません。一刻も早く祭司の証明を受けることができるように主が配慮されたのかもしれません。モーセが定めた供え物は、祭司から清いと宣告されたとき、病人が捧げるように命じられていた供え物のことです。都エルサレムに行って神殿で供えるものです。主イエスキリストに癒されて生きる、その中でも立法の教えに従って生きていくことを人々の前で表していくように、そういう主の配慮の言葉ではないかと考えられています。ところが、この人は主がそういうふうに配慮してくださったことをよくわからなかったのかもしれませんが、主がしてくださったすべての癒しの出来事や経過を人々に話して言い広めてしまったようです。マタイによる福音書には記されていませんが、同じ出来事を記すマルコによる福音書とルカによる福音書には、いずれも言い広めたこの人の姿が記されています。そしてそのために主イエスの宣教活動は妨げを受けることになったと続いています。この人がこの後祭司の証明を無事受けることができたのかどうかも語られてはいません。今朝私たちはマタイによる福音書の言葉を聞いていますので、主イエスキリストがこの病気の人に配慮を持って語りかけてくださったように、私たちに対しても御言葉を通して配慮してくださっている、そのことを受け止めるようでありたいと思います。主の御心を、私たちに対して罪の許しを語ってくださる御言葉を示されて、常に新たに作り変えられる奇跡の出来事を経験しつつ、また新しく歩んでいきたいと願います。お祈りしましょう。 主イエスキリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。すべてをお作りくださり、すべてをご支配くださり、また私たちのために主イエスキリストをお送りくださり、救いをお与えくださったあなたの御心を心より感謝申し上げます。まあ、またこのようにして共に礼拝をお捧げすることを許されて、新しい月の歩みへと入っていきます。よろしい、清くなれと主イエスキリストが私たち一人一人に語りかけてくださり、すべての罪を許してくださり、新しい命へと招いてくださり、神の子となるように招いていてくださる大きな恵みを感謝いたします。どうかそのような愛されているものとして、救われたものとして、新しい歩みを始めることができますように導いてください。今このような時にこそ、主イエスキリストが教えてくださった世界を包む祈り、主の祈りを共に祈ることができますようにお導きください。私たちのなすべきことが示されて、それがどんなに小さな技であっても、神様の御心を信じ、また求めつつ、祈りを持って過ごすことを許されますようにお願いいたします。教会に連なるお一人お一人をあなたが御手のうちに置いてください。困難な状況に置かれているお一人お一人にあなたの助けが与えられますように、御言葉に従ってこの時を生きていくことができますように、特にレントのこの時にあなたが私たちに与えてくださった救いの御業を感謝しつつ歩めますように、主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。